こちらは那覇にある小さな事務所わらば研究所。ゲストさんと夢を語ったり教育や子育ての話がたまにゆんたくになるのはご愛嬌。今日はどんな話が飛び出すでしょう。さあ、そんなわらば研究所代表受付窓口のケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、このままだと、普通だとここで当研究所レギュラー陣をですね、紹介する状態なんですけども、なんと今日はですね、所長のホーリーさん、副所長のマーちゃん、どうしちゃったのかな、春の陽気に誘われてどっかに食べに行っちゃったのかな参りました。今日はですね、レギュラー私一人でございますが、そんなね、私一人でね、56分間任せられるなんてね、いや、とんでもないと、これはね、困ったぞと思っていましたら、いやー、素敵なゲストさんが来ていただきました。助かりました。お二方、それじゃあですね、自己紹介形式で、よろしくお願いいたします。私のお隣のお隣、こちらからお願いします。
はい、こんにちは、久しぶりの登場になっております。
はい、夜ですね。
なんてこったいと申します。はい、あ、こんばんは。
はい、
もうこの時間になると眠くてしょうがないんで間違えました、すいません。よろしくお願いします。
はい、こったいさん、ご無沙汰しております。はい、ねえ、こったいさんはね、
何度か
昨年、
そうですね、
その前もね、
2回ぐらい出させていただきまして、
は
い、
3年連続で、はい、そして同時にこったいさんが来たぞということは、あのお知らせなんだなっていうのもね、
例のやつ、
そうですね、ありますね、
時期でございます。
はい、はい、そして今日はそのこったいさんプラス賑やかなこの方が来ておりますよ、どうぞ。
はい、こんばんは、お気楽亭水耕でございます。初めてね、この番組にお邪魔させていただきました。今日はね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
いやー、今日はですね、私、まあ、ケイシーと、そして、なんでこったいさん、お気楽亭水耕さん、3人でですね、まあ、あれですよね、いわば、まあ、にぎやかな3人のおじさんですよね。
ねえ、まーちゃんがいないと、ちょっとね、
華やか、
静かな感じ
がないんですけど、い
や、
でも、
その分ちょっと、しっとりと。
いやいや、でも、
やりましょう。
しっとりとだけどね、いや、世間はね、そういうわけにいかないんですよ。うん、今、なんでもかんでも今もうね、日記、
自粛しようとね。
そうなんですよね。
その
イベントとかがね、本当にもうお休みになったりとかして、だからね、まあ、ラジオを聞いてる皆さんにはですね、ラジオを聞いてる皆さんは感染しませんから。ね、
そう、
もう普通にもう聞いていただいて、笑っていただいて、そしてね、もう普段の鬱憤をね、晴らしてもらおうと。
そうですね。
そういうことでございます、今日は。
はい、
そういうことってどういうことなんですけど。まあ今日はですね、今日、改めまして56分間よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、それではですね、この後いよいよトーク開始でございますけども、さて、大事な提供読みでございます。わらば研究所、この放送は、エンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたしますと、はい。それではですね、少し、ブレイクしていただきまして、この後トーク開始でございます。それではこちら。さあ、わらば研究所、今回の放送はですね、お気楽亭水耕さん、なんてこったいさんのお二方をお招きいたしまして、先ほどもね、少し話したんですけども、今ね、まあ、世界中に猛威を振るっております、ニックキ、コロナウイルスのね、それちょっと今ね、スポーツのイベントとか、もうね、今、ね、先日ね、選抜高校野球がね、中止になったりとか、ね、大相撲だって無観客試合でとか、ね、ちょっと異様な、ね、状態になってますよね。でね、こういう時こそ、やっぱり、 まあ、笑いは必要なんじゃないかなと思いまして、こういう時こそ、
そうですね、う
ん、ね、笑っていただいて、免疫力を高めようということでございます。
そうです、そうです。
ですよね。
笑うのが一番。
はい。はい、やっぱりね、あのね、ただでさえこう、みんな沈んでる時に、ネガティブなこと言っちゃうね、余計またね、下がりますので、うんうん、こういう時こそ、やっぱりまあ、みんなで明るくやってもらうということで、今日は若干、もうなんだろうな、もう、やけくそ気味でございまして、ええ、放送でこんなやけくそって言っていいのかな、大丈夫だろうね。あとで、すいません、間違ったら P 入れてくださいね。ええ、今日はトークテーマですね。まさに、こういうことでございます。こんな時だからこそ、笑って免疫高めよう、笑けん的演芸ホールってことでございます。よはい。で、まあ、
ようこそいらっしゃいました。
ね、昨年ね、コッタイさんはね、少しやらせていただきまして、はい、また僕もちょっと謎かけをやらせていただきまして、はい、で、お互いでちょっと、まあ、まあ、ね、まあ、うん、と、その時ホーリーさんとまーちゃんがいて、で、また一緒に楽しんだんですけども、今日ですね、スタジオからですね、まあ、たくさんのこのね、まあ、笑いを届けて、で、リスナーさん元気にしようじゃないかと、そんな企画でございますよ。
はい。
ですね、まあ、まあ、その前に今回。
そうですね、今日来た理由をまずね、ねねあれしましょうかね。この3月になるとね、毎年毎年やっております。うんはい、ね、落語家が一堂に集まって、天仏ホールでやるという、
はい、
春の寄席。
はい。
春の寄席が今年は第10回
ね、記念すべき第10回でございます。
はい、記念すべき。
記念すべき。もう、節目の第10回。
はい。
なんです。
が、
ここでお知らせが、大変、
はい、はい、
まさか。大事なお知らせがございまして、ね。
重要なお知らせがございます。はい。
春の寄席、3月29日、天仏ホール、中止になりました。
はい。
はい。まあ、だ、お客さんを入れての開催は中止なんですが、
はい
はいこの際、お客さんなしでライブ配信をしようじゃないかという、うんうんうん、話になる。まあ一旦中、まあもうしょうがない中止にするか、全部チャラにするかって一旦なったんですけども、うんうん、いや、じゃあ無観客試合なんかもあるし、無観客でやったらどうかっていう話もあって。うんうんそれじゃあ寂しいよっていう話になったりなんかして、じゃあライブ配信ということで、
はい
みんな家にで見られるじゃないか、そうすれば。
そうですね。ね
そうです。
何の心配もなく、ね、ゆっくり見れる。
忍者の椿も飛ばない。ね、
そう
そうそう汗も飛ばない。
そうです
ね。画面を見て
楽しめる。眠くなったら寝ても誰も文句を言わない。
そうですね。
これは逆にいいんじゃないかと。はい、
濃厚接触がない
と。ないです。
ないですね。
もう、存分に飲みながら食いながらでも、見れる聞ける
そうですね家の前で、はい、
そうですなので、まあ、初めての試みとしても、はい、面白いかなと逆に、うんちょっと面白がってもうじゃあそういうことでやってみようじゃないか、うんね、という話に、はい、まだね詳細はギリギリになっちゃうと思うんですけどいつ何時から、はいどういう形でというのはまだここで発表できないところあるんですけども、はい何しろ春の寄席をこのネットで見られますんで、はい、ぜひ見て聞いていただきたいなと思います、
うんうん、ある意味ねあれですねじゃあ今回は試験的な春の寄席で、うん、じゃああれで実質 9.5 回にしましょうか
そうだ
そうですね
9点まあでもね、まあ実際やることは全く同じようにやろうかなと思ってますね、はい、順番も、はいこっちはもう、
まあ、プレイベントということにしましょう、う
ん、そうですね
10回はなんか
10回
っていうのはもうなんかやっぱ節目ですから、ね
9.9 回ぐらいに、
は
い、
そうですね
9.9 回でじゃあ来年が10回ってこと
来年10回ってことでやります
あ 10.1 回とか
いやいや
10回来年が10回そうですか。
まあまあ、それは来年考
えまあまあ、その春の寄席の方、はい、のことをご存じない方も聞いてらっしゃると思うんで、でねはい、どういうことかと、まず言いますとですね、はい、まあ、毎年やってるんです。この春、3月、4月にやっておまして、大阪で知り合った社会人落語家が、まず沖縄にやってきて、
はい、
ね、水耕さんが、そのきっかけを作ったのが水耕さんなんでございますけども、はい ね、はい、水耕さんが大阪の社会人落語の大きな大会がありまして、
はい、そうですね、はい、
なんだっけ、
社会人落語家日本一決定戦、
そうですね、そこに第1回
ですね、はい、
それも毎年続いてる大会なんですけど、はい、それの第1回の時に水耕さんが参加して、うん、で結構いいところまで行ったんですよね。
いや、第1回
は1回目は行ってない、
ってないです。
いずれいいところまで行くんですけども、第1回目はまあ、頑張った。
まあまあまあ、こういうもんだ。
頑張った。で、その水耕さん、沖縄から来た水耕さんというやつがいるぞっていうんで、大阪の連中が興味を示しまして、ね。
まさかね、沖縄で落語をやってる人が
いるんで、しかもちゃんとやってるっていうことなんですね。
ちゃんとやった
ん
ですよ。ちゃんとやったんですよ。
ちゃんとやってるっていうんで、まあ、仲間ができまして、はい。ということで、沖縄でもやりたいねっていう話になったんでしょ。そうですね。はい、ねえ、
それまたそれがですね、ちょうどやったのが、まあ、あれです、3.11 の年で、
ね、そうですね、2011年ですね。
そのあと2週間後に第1回目をやろうという話になって、はい、それでもう大阪から、どないすんねん、やんのかいみたいな感じでやったんですよ。もうとにかくまあこっちのなんていうか、勝手な思い込みで、ね、こっちも沈んでたししょうがない、もう冷やみかせ、もうこっちから。向こうに遠くに
笑いを届けようみたいな
ところで、
当時ね、もうイベントが自粛、そういうムードでしたからね。
そうですね、
本当まさになんかね、10年前、まあそのね、9年前ですよね、この時、あの時の、まあ、まあ、それと一緒に食ったのはあれですけども、
なんとなく
世間がこう沈んでる時にこそ、
そうですね、
やっぱり、僕らにはこうやって人々を楽しませるのが、一番の何より薬だなと。
そうですね、
まあ、そういう意味でも今回そのね、春の寄席お客さん入ってもらえないというのはとっても残念ではあるんです、はい、まあ、さっき言ったようにこの新たな、逆に新たな試みとして、はい、やってみようかなと。何しろ、その話し家が16組ですかね、
はい、
今回も出ます。
そうたるメンバーですよね、はい、この前回はそのね、まあ、大阪を中心に、関東、東はどちらでしたっけ？
東は今、東京からも来ます。
ですか、はい、
今年は。
そうですね。はい。はい、
そしてまた、地元からは、小田さん、水耕さん、休耕さん、で大耕さん、で、また、ウーリンさん、ハーレーさん、うん、そうですね、あと、
一回出演者の名前全部言いましょうか。沖楽亭休耕、
はい、沖縄です。
さつきや一平、
関西です。
沖楽亭観光、
沖縄です。
池田屋王新、
関西です。
坂井屋ハーレー、
沖縄です。
天満亭志向、
関西です。
沖楽亭太閤、
沖縄です。
稲川亭剣馬、
関西です。
ユンタンザ昭和、
沖縄です。
ケイシ
ー、沖縄です。
千日屋舞花、
関東から来るんですけど
関西出身の東京在住、
そうですね。
南亭こったい、
沖縄です。
田舎屋かかし、
関西です。
稲川亭風鈴、
関西です。
沖楽亭水耕、
沖縄です。
大鳥でございますね、
はい、今言った順番で最初からずっとやってきまして、
うん、はい、
途中にですね、面白いのがあって、鹿芝居というのがありまして、
鹿芝居ですか。
鹿芝居、これはまあ、話し家がやるお芝居と考えてもらったらいいんですけど、普通落語というのは一人で何役も、はい、演じるんですけども、はい、この登場人物を一人一人役を振って、はい、演じようという、はい、これを徳そばという有名な話があるんですけども、はい、4人の登場人物が出るんで、はい、それを一人ずつですね、水耕さん、観光さんで、私こったいと昭和君で、はい、役を振ってやろうという、はい、なかなか、面白い。
そうですね、
これも実験的ではあるんですけども、はい、楽しんでもらいたいと思いますよ、
はいはい、これもね、そうですね、しかし芝居も初めての、ね、試みでございまして、翔馬くんがね、またその名前の通り読谷のね、
そうですね、
そしてまた皆さんもそうなんですけど、その職業にまつわるの名前なんですよね。
沖楽亭一門はそういうこと
ですね。
あと一部ね、まあ、お医者さんの方が 往診さんとか、はい、歯医者さんだから志向さんとか、
歯が光ると書いて志向、
いい名前ですね。
競馬が好きな剣馬さんとか、
そういう理由なんですね。
しかも競馬って何て言うんですか、みんなでちょっとずつ出し合って、はい、なんとかオーナーっていうシステムがあって、はいはい、でその剣馬さんがやってるところの馬は必ずシルクっていう名前が、はい、なんとかシルクなんとかって馬いっぱいいますよね。
はいはい、
でシルクっていう絹、
絹ですね。
で絹の馬と書いて剣馬というです
ね。
のめり込んでる人でございます、
ね。なるほど。でそしてまあね、まあ、さっきのね、まあ、翔馬君が、まあ、一応プログラムではね、まさに馬つながりで
馬つながり
でやってますね。
はいはい。
まあ、これだけのメンバーが一堂に集まるのもね、まあ、やっぱもちろん皆さん、この日のために、ね、調整合わせて来てくれますので、
そうですね、
やっぱりまあ、ね、中心にするっていうのも、なんか、どっかで申し訳ないなって、
うん、そうです
ね、それもあります、もうね、しかも皆さん、自腹で来るんですよ。
ねえ、毎年毎年、本当に、ね、
それで懲りずに。まあ、何しろその沖縄のお客さんが大好きらしくて、もうよく笑ってくれる、受けてくれる、その感、やってる方がそれに感激してですね、また来たい、また来たいっていう、それが10年続いてるという、
そうですね、
春の予定でございますけどもね。
で、それが今回はまあ、まあね、まあちょっと、残念ながら、まあ、お客様は、まあ、ちょっとね、入れないのですが、
まあ、逆に、沖縄の天物ホールまで来れない方も見ることができるので、
そうです
ね。まあ、世界中で見ることができるということでですね。
うん、そうですね。
だから、その、人数としてはむしろ多くの人が見る可能性もある。
可能性は大でございます。
可能性はね。そういうことでございましてね。はい、
これがきっかけでね、またね、次回、また来年、それでもしくはね、今年中にまたね、秋の寄せとかあるかもしれないぞとか言ってから。
そうですね、第1回秋の寄せというのがね、あるかもしれない。
あるかもしれない。もう。ないかもしれない。も
う。あ、実はね、これ、今回は収益金の一部をね、この間、はい、炎上してしまった、首里城の、再建に役立ててもらおうっていうんで、チャリティーにする予定だったんですよ、はい、まあ、それも叶わなくなってしまったんで、それも残念なんですけどもね、
はい、まあ、見ている方がね、まあ、次回沖縄に来た時にですね、はい、ちょっとまあ、首里城ね、皆さんね、今回のまあ、こう、まあ、復興にね、守っていってくれれば、
そうです
ね、とてもいいチラシなんですよ、本当にもう、目立ちますね、これ。
いいチラシなんですけどね、
いやでもまあ、これはね、そう、今ね、そうですね、沖縄で、まあ、去年、そのね、首里城がこうね、焼失しちゃって、うんうんうん、なんかそれからちょっと踏んだり蹴ったりな状態でね、トンコレラがあったりとか、またそれで今のまたね、だから、まあ僕ね、まあちょっと小話、あれ小話じゃなくて、ちょっとまあ余談なんですけど、去年の那覇大綱引きで、綱が切れた
アクション
が
ありましたよね。
僕なんかあれってなんか、あれもなんかちょっとそれに前兆だったんじゃないかなって。
なるほど。
だって今までなかったですもんね。
うん、あ、なるほど、なるほど。
警告してたんですかね、もしかしたら。
かなーって、なんか、それ聞かれたときに、言われてみればってちょっと思ったんですよ。
いやいやいや、まあまあまあまあ、でも大体ね、なんかあると、あれがって結びつけたくなる、ね、まあいい場合もあるし、それが逆にみんなね、ネガティブになる、きっかけにもなりえないんで、あんまり考えない方がいいんじゃないですか。
そうですね。まあ、今は、今回、この、まあ、まさにね、まあ、ある意味試練ですよね、この沖縄に与えられた、
そうです、うん、もうこれ人類に与えられた試練でございます、はい、
本当ですね、
本当ですよ、
世界中だもんね、
世界中だもんね、
う
ん、
でこれをじゃあこれをこの いかにこうね、そうそう、教訓にして、ね、さあ次に進みますかっていうか、
うんうん、まあこの今のね、これ、うん、コロナ、はい、あれも、まあ、いずれは特効薬も、ね、開発されて、はい、もうどうってことない病気になるんでしょうけどもね、はい、今の時期だからこれはしょうがないっていう、
もうね、分からない、ね、
分からないものは分からない、誰も分からない、
でまあね、まあ、ちょっともっと言いますと、もしかしたら 次から次へとまた新しいね敵が来るかもしれない。
そうですよ、
まるでこうゲームのようにね、うん、こう次から次へとモンスターが出てくるんだけど、それを倒して次に進むってから。
そうですね。もしかしたら来年はね。
人間の歴史はもうそうですよ、うん。ウイルスとの戦いでございますからね。はい、
インフルエンザだってね、薬がなければ大変な病気なわけですからね。
まあでもそんな中でもやっぱり一番の特効薬は笑いだぞと、うん、
そうです
無理やりまとめました、
うん、いやその通りだと思います、
はい、はい、もうそんなね、改めまして3月29日日曜日でございますが、これ時間はまあ変わらないですね。
それが、そのライブ、全く本当は、この時間の通りずっと同じようにやれたらいいなと思いますけども、それが、そういうことにあまり疎いもんですから、それが、可能なのか。
ね、まあちょっと機材とかもね、はい、まあ、うん、あ、そうですね。
一応そういう予定でおります。はい、また、まあ後でも見れるようにもしたいし、
はい。
ですね。いろんな。
そうですね。
まあ、はい、できたらもう編集までできたらいいけど、ライブだとそれはできないんだろうし。
編集とかして、なんかこう DVD とかに焼いてなんか見たいですね、みんなで。
そうですね、
ある意味ね、みんなでこう、楽しいね、大勢で笑って、同時に個人で反省してみたいな。あの時の動きから、と言いながら。いや、ね、これもまた、詳しくは、じゃあ、このチラシに載っております、この問い合わせ先でよろしいでしょうか。
そうです、はい。
はい。電話番号、申し上げてよろしいですか。
はい、はい、いいですよ。
はい、こちらが、お問い合わせ、チケット予約が、落語、一生の会。
はい。
ね、いい名前ですね。一笑いとか一生の会ですね。
そうですね。
で、そして、お三方のさん、名前がですね、名前と、本日、水耕さん、小谷さんの電話番号、それで、水耕さんの電話番号が090-6893-7258、090-6893-7258、お気楽で水耕さん、そして090-4434-8325、090-4434-8325、なんて小谷さんのお電話番号、それで、090-4991-5845、090-4991-5845、こちらが、なんて、あ、失礼しました。お気楽亭観光さんですね。
観光さん。
失礼しました。そういえば、水耕さんって、水耕さんの名前は、まあ、これも職業から来られたんですか？
そうですね。まあ、うちの師匠がですね、はい、その当時、弟子の職業で、講座名をつけておりましてね。はい、まあ私の兄弟子が那覇の空港に勤めておりましたのが沖縄亭空港でおりまして、ね、
は
い、で師匠が酔っ払った時いつも送り迎えするのが沖縄亭大校というのがあと学校の先生で専校とかね、いろいろして、まあ、私水校という名前で、はい、水商売をしております。多分もうもちろん水商売と申しましても、こう桜坂とか、栄町とか、
はい、
松山とか、はい、立って、まあ、あらいらっしゃいとか、
はい、
そういう水商売じゃなくて、
ね、
ライフラインの水でございましてね、
ウォーターですね、
ウォーター、水道工事をしておりまして、はい、まあ、水耕というのが決まりまして、
はい、ね、いや、でも水耕さんでも似合いそうですよな。
何が似合う、
あ、いや、そういうお店に
いらっしゃいます
ね、お店にでも。ねえ、いやいやいや、あと今名前に出ました観光さんが、ちなみにお名前はどっから来たんですか？
彼は、
観光業、
観光業じゃないです。大体風体が分かる人がパッと見て、はい、なんか小学校か中学校ぐらいで教官というあだ名をつけられたみたい、
は
い、で、はい、それがずっとなんか彼の中で定着しておいて、教官から観光という。でも最初師匠から言われたのは別の名前だったんですけど、はい、僕はこの観光がいいということで、ああ、うん、師匠がわざわざつけた名前を蹴って観光という名前
にした、はい、
そういうあれがありますね。
なるほど、はい、ちょっと他にもじゃあちょっと教えていただいてよろしいですか。お気楽亭太閤さん、
はい、
彼は
太閤さんが、
はい、屋台村、はい、那覇の屋台村の村長だった時期がだいぶ長くございました。
屋台の台、なるほどね、
太閤。
なるほど。
実はこの太閤という名前はですね、はいはい、これ言っちゃっていいのかな。
あ
の
ね、
実はこの私、南帝国体も、もともとは沖楽帝一門でございまして、はい、まあ、前にも話したと思うんで、破門されて今こうなってますけども、はい、その時、最初に師匠が私につけた、つけてくれた名前がですね、その、私、和太鼓をそれまで叩いたりしてたもんですから、はいはい、じゃあ太鼓の太を取って、沖楽帝太鼓でどうだって言われたんで、はい、うん、いや、僕はあの、太鼓はやめてきたので、それは使いませんって、僕も、うん。
こいつも師匠の
観光さんと同じように、師匠に言われたあれを、うん、ごめんなさい。
ちょっとお断り。丁寧にお断りして。
で、その名前、その名前を、現在ですね、屋台の台ということで、沖楽帝太閤さんが、まあ、ついてるわけじゃないんですけども、はい、日の目を見たという、そういう名前でございます。
はい、そうです、なんで、結構と言いますか、
まあ、僕、私は、沖楽帝結構という名前でございました。結構な名前を、
ね、そのままもしかしたらこれで決まっていたかもしれないですね。沖楽帝鉱山で、うん、あのあとはそうですね、あとはまあね、それだけのねユニークなお名前に、そしてまたね、まあそれぞれ皆さんね、あの違うお話もありますもんね。これをそうだ大事な大事な、このね女性の方もいらっしゃるんですよね、話し子さんも、
はい、いますよ
ですね。
とこれはその沖縄で先ほど話ありました酒屋ハーレさんと、
はい、ハーレさんは3人の女性のうち、酒屋、はい、ハーレさん1人は沖縄在住ではありますけども、はい、出身は関
西、堺市ですね、
堺市、
関西です、
関西ですね、
関西ですね、
はい、このハーレはどっから来たんでしょうか。
ダビッドソンですね。
そうです。
ああ、ブンブン、なるほどね。
ハーレ
お持ちなんですか。
今はどうだろう、持ってるかどうか分かりませんけど、
まあ、でもまあそれぐらい
好きで乗ってたらしいですね。
何度かお会いしたことあるけど、そういうイメージなかったんで、ね、
いやいや、また乗れるような体格してるんじゃないですか。
知らない
知らない知らない、
結構様になりそうな、
ね、なりそうですね、はい。
そしてまたまあいろいろね、まあこのお名前があって、なんかそれね、気になった方がいたらね、ぜひなんかあの、
そうですね、
うん、この人なんでこういう名前なんだろうとか、うん、なんかそれでまたね、あの、まあ、もし県外に見てる方がいたらね、その方がやってる旅行のイベントとかにも出ていただいたりとか、でまたね、またあの沖縄にこんだけたくさんのね、あの落語家さんがいるんだなと思っていたら、あの実は今回この春の寄席でだけではなくって、先ほど出ました落語一生の会、
はい、
毎月定期的にイベントやってるんですよね。
はい、やってます、やってます、
はい。毎月定期的にっていうのは、
今、はい、毎月やってるのが、はい、1、2、3、4、5、6箇所
です。
はい。
ありますね。
はい。
だいたい、毎月10日とか、はい、第2土曜日、
はい、
第3金曜日、
はい、
第3土曜日、
はい、
第4土曜日、
はい、
最終月曜日、
はい、
というのは必ずどっかでやってるということになってました。
これだけのね、またあのね、やっぱこれ定期的に行っているというのもですね、やはりあの落語見られるお客様が増えたということはあるんじゃないでしょうか。
ね、まあ本当に少しずつではありますけども、
う
ん、明らかに始めた頃よりは、は
い、
あの落語を聞く人は増えてる、
うん、増えてますね、
実感してますね、それは。
うん、まあ、ありがたいこと
です。そうですね。まあ、同時にその、まあ、皆さんが、ね、落語を広めたいというこの一心で続けておるから、まあ、そんだけ場所も増えますしね。あの、これざっと見たところなんですけど、なんか、とてもなんかあの、変わったところでも落語をやられるんですよね。
そうですね。
あの、チラシを見て、ええと思ったのが、インド料理レストランで落語をやられるんですね。
そこは、
すごいですよ。
はい。
世界に例を見ない、はい、状況になってますよ。何しろ、まあ、インド料理屋さんなんで、
はいはい、
カレーとかそういうのが、はい、ありながら、
はい、
で、落語を聞いてもらってですね、
はい、
まあ、お客さんの何割かはインド人だったりするわけでございますけども、はい、で、落語を聞いてもらった後に、
そうです。
綺麗な方が出てきて、ベリーダンス。
あら、
うん。落語とベリーダンスという。
落語とベリーダンスの夕べということですね、うん。毎月やっております。
本当に和洋折衷ですね、ほんとね。
和洋折衷もいいところですね。
うん、まあ、なんだろう、和洋、まあ、洋じゃないか。インド
インド
かな。
インドと、
ワインかな。
インドと日本と、中近と、
そうですね。
そうですね。
三つどもえの折衷でございます。
そしてまたまたね、それが、ま、その、毎月第3金曜日でございますね。はい、こちら、お店の名前とか言ってもいいんでしょうか？
いいですよ。
はい。こちら、毎月第3金曜日20時から、ラジャ、インド料理レストランですね。
はい。
那覇市牧市、1丁目、1-37。で、こちらでですね、行われております。また、そうですね、他にもですね、写真館とかですね、
旧写真館です。もともと写真館だったところを、はい、利用して、寄せみたいに、はい、落語をやってます、はい。ここは月2回ずつやってますね。
はい、
第3土曜日と、はい、最終月曜日。
はい、こちらが松島レンタルスタジオさんですね。
はい、落語聞くにはね、一番いい会場だと思いますね。ちょっとこじんまりして、
うん、だいたい僕らがやってる場所は飲食店がほとんど多いんですね。うん、唯一そういうところではない、持ち込みは自由なんだけども、居酒屋とかではないのがこの松島レンタルスタジオなんで、
うん、寄せですね、寄せのような感じですね、
はい、このじっくり落語をよく聞きたいという人にはもううってつけの会場なんでございますけども ね、
はい、
なかなかここが客が増えない、
それ言わないで、ね、この放送を通して
お願いします、ぜひ聞きに来て、はい、落語を集中して聞くにはもうもってこいでございますんでね、はい、
うん、そしてまた他にもですね、まあ、こちらもね、長いですよね、と今、お話にありました飲食店なんですけども、こちらの煮込み屋、おうち遊びでの落語会、長いですよね、
はい、長いです、もうここは我々にとってはもう聖地のような存在です、はい、人に、お客さんに対して、我々がもう初めてこう、ね、はい、定期的に、やりだしたのが、この おうち遊びでございまして、はいはい、もう何年になりますかね。
6年
もっとなんで、その
いやもうできて、あれがおうち遊び自体ができて7年、8年だから、
もうできてすぐやりだした
そうやりだしたからね、まあ、6、7年ぐらいですかね、
はい、月2回ずつやってた時期もありましたけどね、
10日、20日とね、やってましたけど、
もう何度か危機もありながら、もう続いてるというのは、もうすごいことでございますね。
ここがいいのはですね、そこのオーナーさんの、はい、まあてっちゃんです、うん、彼もやっぱりどうやったら盛り上がるだろうか、うん、もう何回もなんか何回も、
ね、ね、我々と
ミーティングして、で、作ってきた、まあ、歴史というかがありましてね、
はい、
で、なかなかね、思いがお互いあって、なんかやってるから、はい、まあ、だんだんここもお客さんがね、
そうですね、おかげさまで、そうそう、まあ、お店の魅力ももちろんもう9割あるんですけども、
はい、
まあ、落語が好きで、この落語の時は来てくれるというお客さんも、常連さん、いわゆる常連さんも、増えてまいりまして、ありがたいことにですね、最近ではもう予約しないと入れませんよというような、
いいことですね、
何百人も入るところではないんで、あれですけど、そんな自慢にはならないんですけど、
いやでもね、すごいですよ、本当に、
やはり、まあ、続けることですね、やっぱね、
は
い、何事にも。
そうですね、はい、本当にそう思いますね、はい、続けて、ここは続けててよかったなと思いますよね、よ、もうやめようかってなったときは、本当、正直何度もありました、
もう何回かもう心折れたとか、
心折れました、
ね、まあ、折れてる会場もありましてね、は
い、いやいや、でもまあ、それがあって、今のね、まずその春の寄席も10回目までね、こぎつけたわけでございまして、ね、
もうありがたいことです
ね、いやいや、まさかね、ここまで続くような感じは最初はなかったんですけどね、一回盛り上がったねって言って、はい、もう一回ぐらいやるみたいなね、
まあそうですね、
それをね、それを打ち上げの時にいつもね、毎年、来年もやろうねその繰り返しで。
あと、毎月以外にも、はい、まあ、年間を通して言えば定期的にやってるというですね、
はい、
ラム亭という北海道料理屋さんなんですけど、
はい、
そこは大体でも春夏秋冬 はい、年に、ね、4回ぐらい、はい、季節季節にやってますね、
まあ、ちょっと不定期ながらってことでございますね、うんうん、でまあ、そして、まあ、これだけの、ね、あの落語を、ね、あのまあやっぱり、まあ、いつ、ね、どこで見れるんだっていうのもやっぱ問い合わせも先ほどのです、ね、うん、落語一生の会の電話番号で聞いていただければ、ねはい、近々ないですかとか、ね、はい、ですね、またで、また他にもね、まあ、定期的、まあ、やっぱ那覇が中心なんですけども、まあ、皆さんそれぞれね、イベントとかでもよく中部とか北部とかにも出られたりとかして、あのやっぱ回数増えてますよね。
少しずつですね。結構月に、月で言えば多い時はもう十何回講座があったりってぐらいですけども、
はい、ね、あ、一応この番組一応わらば研究所なんですけども、あの学校とかでのその、まあ、慰問で落語をやられたってこともございますか。
僕の場合はあの師匠に連れられて、はいはい、破門になる前ですね、もちろん、はい、その破門になる前に結構、うん、お気楽で、ね、お気楽で結構だった頃に、はい、中学校の、公演っていうかな、はい、感激会みたいな、尾藤中だったかな、うん、あの全校生徒の前でですね、2人で、はい、師匠と2人でやってきたことあります。はい、はい、
あのどうでした、中学生に見せての反応って。
もう盛り上がってね、とっても喜んでくれまして、あで、はい、あの落語が終わった後に、じゃあなんか質問ある人いますかって言ったら、はい、はいはいってみんな手を挙げてですね、はい、僕がマイク持って、はい、走り回ってて聞いて回ったんですけど、はい、みんな興味をとっても持って、はい、その食べ方ね、あの食べ方だとか、はい、あの扇子を使って、はい、これあの扇子で、かき氷食べるとどうなりますかとか、ね、で師匠がそれをやるというですね、そんなコーナーもあったりなんかして、はい、うん、
これはあのね、あのまた中学生らしいこのまたそういった質問もあったりとかですね、うん、あと水耕さんはございますか、そういう学校とかもあったりとか、子どもたちの前でとか、
僕は小学校ですね、主に、はい、4校ぐらい行かせていただきましたかね、うん、はい、やっぱり小学校きっかけというのは、あのその当時小学校4年生が国語の単元で、落語が出てきましてね、
はい、
それで、まあ、その実際にやっぱりこう教科書だけじゃなくてこうやってる人を見てみたい、
はい、
落語をやってるのを、まあ、生で見てみたいということで依頼がありまして、はい、伺いましてね、でもやっぱり小学校4年生だけじゃなくて、せっかくやるんだったらってもう全校生徒、はい、集めてやったりとかしましたけど、はい、やっぱり最初やっぱり落語とは、まあ、こういうものですよって子どもたちに説明するんです、
はい、
右を向いたらまた左を向くと人が変わったりとか、うん、でやるんですけど、であと何ですか、ほら言葉が出てこないんですだってこうなると、あの扇子と手ぬぐいを持って、うん、はい、ほら落語っていろんな所作をします、はい、あの道具に見立ててやるんで、はい、でそれであの、まあ、これ食べたりとかね、あと、まあ、物を書いたりとかやったりする、はい、でタバコを吸う所作がありましてね、はい、まあ、扇子を口に加えてふーっとするんですけど、はい、それをまあ小学生の前でやった時、特に低学年やった時、はい、これ何に見えるって、シャボン玉っていう声が出てくるね、まあ、なかなか小学校らしいこう発想、はいはい、かわいいですね。でこう一番面白いのは、おいご隠居さんいるかい、おなんだハッツァンとかこう右を向いていたのに変わると、はい、すると子供たちは僕を見る、みんな後ろ見るんですよ、
はいはい、
後ろから誰か来たかな
って、
そういうね、なんか見てるとなんかこっちがねほんわかして、うん、面白いですね、
うん、ですね。なんかもうそういう素直なね、ね、まあ、素直なねこの気持ちで心で、ね、見て落語に出会って、そしてまたここから落語ってどんなのなんだろうってね、また出会ってくるきっかけになるといいですよね。
そうですね。
ね、また改めまして、今回ですね、春の寄席、まあ、今回はじゃあまあ、試験的にこう、配信ということで、はい、やらせていただきますが、はい、その時にもぜひね、子供たちにも見てほしいですよね。
そうですね。
ね、親子で見てほしいですよ。
親子で。いいこと言いますね、
いや、パーソナリティですから。ええ、
もうなん、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に3代で見てほしいですね。
そうですね。
これ面白いな、
ね、ではですね、あ、では一旦ですね、ここで一度ブレイクしていただきまして、
はい、
この後、いよいよなんですけども、ちょっと皆さん、それぞれちょっと お話を、まあ、笑っていただこうと思いまして、小話をちょっと用意させていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい。
で、あれ、答えが大丈夫ですか急に、急にっていうかな。まあまあ、私も一応、まあ、謎かけとしてちょっとやらせてもらいますんで、はい、ではですね、で、ちょっとまた再びブレイクしていただきまして、はい、それでは、この後ですね、いよいよ、わら研的演芸ホール開始でございます。それでは、ちょっとこちら。さあ、今夜のわらば研究所はですね、こんな時だからこそ笑って免疫高めよう、わら研的演芸ホールという名前でございまして、なんてこったいさんを開くて、水耕さんをゲストにですね、お招きしております。さあ、こんな時だからこそ笑って免疫高めようと言ったからにはですね、やっぱここはやっぱ私が突破口を開きまして、はいはい、謎かけをちょっとやらせてもらってよろしいでしょうか。
はい、真骨頂。
昨年ですね、まあ、小谷さんやらせて、もう前でやらせてもらったんですけども、落語と謎かけのハイブリッドで、
はい、
謎かけ怖いちょっとやらせてもらいますです。はい。はい。それではですね、ですね、どうしようかな、出話とかも用意しちゃおうかな、じゃあ、はい。よし、じゃあ、ではですね、かな、はい、それでは参りましょう。わら研的演芸ホール KC の謎かけ怖い。おう、ちょっと、おう、店やっとるか。おう、なんだお前ら集まって。何かが怖いって。ああ、そっか、みんなそれぞれ怖いもの言い合ってんのな。ああ、そっかそっか、何お前、何か怖い。中国政府が怖い。ああ、そんなこと今言わないの、そんなことはね。お前何か怖い。事務所を通さない営業が怖い。ああ、ちょっと話題になったからな。お前何か怖いんだい。別に。ああ、そっか、うん、あ、まあまあ、うん。ね、まあ、あなたもちょっといろいろあったからね、まあ、そこは反省しちゃってね。と、お前、俺か、俺は何も怖いもんなんかねえよ。俺だって、だってな、45歳、独身。お金もない。そして、出世コースでもない。これ以上怖いもんなんてねえよ。やば。いやー、でも、あれ、あれだけが怖いや。謎かけだけは怖いんだよ。いやー、俺、この辺ちょっとね、趣味でね、謎かけ余興でやったんだけどさ、そしたらさ、みんな言ってたかって、あれだって、これだってってさ、お題って、それでなんかもうニヤニヤして笑っちゃうんだから、あれ以来もう大人が笑っちゃって、あー、もうお題言われるのが怖いな。あー、気分悪くなっちゃった。もう帰ろう。ごめんごめん、ちょっと無理無理。あ、帰る帰る。いやー、お題なんて言われちゃ怖いな。お題言われちゃ怖いな。謎かけのお題言われたら怖いな。謎かけのお題、じゃあやっつけたいからお題ください。
お題、
はい。さあ、
お題、
この間が怖い。
この間が怖い。
研究所。
研究所。なるほど。研究所です。ああ、怖いな。いきなりこんな研究所って怖いのが来たな。なるほどね。はい。はい。参りましょう。研究所とかけまして、面接と解きます。その心は、どちらも試験官が必要です。はい、ありがとうございます。はい。
さすが。
さあ、そして、ああ、怖かった。お題ください。お題ください。
水耕さん、なんか、
はい、
コロナ。
コロナ、怖そうなやつ、一番リアルに怖いやつだ、これ。
怖いぞ。
怖いぞ。怖いけど、やっぱやっつけたいからな、もうコロナなんてやっつけてしまえっていう意味で、はい、参りましょう。コロナとかけまして、
はい、
沖縄の観光地と解きます。その心は、毎日ガラガラ。
ガラガラ、
毎日うがいでガラガラ。
おお、なるほど、なるほど。
ああ、コロナやっつけたいためにね。
ちょっと怖かった。
苦しかった、怖かった。本当に怖かった。よし。あと一つくらい行こうかな。
あと一つ。
いやー、じゃあ、お題ください。
三品茶。
三品茶ときたか。普通のお茶ではダメなのか。
三品茶。
三品茶か。よーし。やっぱ三品茶といえば、やっぱあれだな。うん、怖いけど行こうかな。うん、これ民放だから怖いけど行こうかな。よし、行こう。三品茶とかけまして、はい、あー、ヘマしちゃいましたね、と解きます。その心はどちらも、ポカです。
ポッカ、
はい、
なる、
あ、遠巻きだったけどなんとかやっつけたぞ。
いや
いや、怖かった怖かった。あ、でもね、やっぱり僕はここらで一つ、皆さんからの拍手が怖い
よ。
ありがとうございます。まあ、よろしかったでしょうか。
まあ、これね、今のね、落語のまんじゅう怖いをアレンジしてます。最後はね、お茶が怖いという話でございますけど。
ね、これをちょっとやらせていただきました。まあね、これちょっと昨年も、ハルネスでやらせてもらいまして、
そうですね。
それをちょっと、まあ、思いっきり、舞台で思いっきり動き回っても面白いかなと思って、これが意外な方に好評だったんで、またやろうかなと思いまして、やらせてもらいますね。ですね、リスナーさんにもですね、またこうやって、まあ、楽しんでいただきたいというのもあるんですけども、では、すいません、私、じゃあちょっと、じゃあ今、ちょっと突破口をなんと開かせていただきましたので、
はい、
次、よろしいでしょうか、どちらか、どちらからいきます？
じゃあ、もうアダルトな小話でもいいですか？
あ、大丈夫です。その時は、はい、今からでお子さんを持ってるお母様、耳を押さえてくださいねって言いますので、はい、大丈夫でございます。
わらば研究所ですからね。
わらば研究所
ですからね。そうです、そうです。まあ、どういう反応だからということでですね。
そうですね。はい。じゃあ
ですね、はい、参りますよ。では、では、わら研的園芸ホール、沖楽亭水耕さん、どうぞ。
では一席、お耳をねお貸しいただければと思いますが、まあ昔からね、真男なんてことを言いましてね、まあ間の男というふうに変えまして、まあこれはまあ不倫というかね、まあどっかのこうおかみさんがこう若い男をこうなんていうかこうね。いろいろ、あれなんですよ、なんかこう、ひじきにして、こう、いろいろなるということで、まあ、これは真男なんてことを言いましてね、まあ、昔から、真男は七両二分と値が決まり、なんてことを言いましてね、まあ、七両二分というのは、今のお金で換算しますと、だいたい40万前後ということになりましてね、まあ、真男は七両二分と値が決まり、なんてことがございまして、バカ野郎てめえこの野郎、おいおい、もう人のカカに手出しやがってよ、おい一体どうしてくるんだこの野郎、おいどうすんだよ八子、ごめんよ熊さん、もうついほんの出来心なんだよ、出来心だとこの野郎、おいおい、そんなことでな、おいおこっちがよ、はいそうですかって言うわけねえじゃねえか、お前今すぐよ耳を揃えて七両二分持ってこいきやがれ、なんだよ七両二分って、いいか昔からよ、真男は七両二分と値が決まってるんだ、今すぐよ耳を揃えて七両二分持ってこいってんだ、ちょ待ってくれよ、七両二分なんて大金を、そんな今すぐ入って出せねえよお前、三両に負けてくれねえか、さ三両だとこの野郎、分かった、じゃあよ今すぐ三両持ってきやがれこの野郎、ちょ分かった、ちょっと待ってくれ、はあ、どうしようかな、で三両なんて大金も、ちょっとただいま、あらお帰り、なんだった熊さんとこの世って、加賀、姉はすまねえけどよ、何にも言わずに三両出してくれねえか、何にも言わずに三両、なんだ三両なんて大金、何にも言わずに出せるわけないじゃないか、一体どうしてった、どうしたってんだ、あ、実はな、これこういうわけだよ、もういやらしい、
熊さんとこのおかみさんと、なんていやらしいね、この人は、熊さんとこと向かいじゃないか、もう、ほんとお前さん、何考えてんだ、それで、何三両出せってのか、ん何かじゃあ一回三両か。じゃあさ、お前さん、熊さんところ行ってさ、差し引き、六両もらっといで。というオチでございましてね。これは考えオチでございまして。お母さんと一緒に考えていただければ、いいんじゃないかと。これ
は、ね、
そうですね。
今、どういうことどういうことって。
まあまあ、そうそうそう、今、そこまで、ここから、はい、お母様、耳を、閉ざ、閉じてた耳を、開けて大丈夫でございますって。
大丈夫です。
はい。でもまあ、今、多分ね、これ、タクシーの運転手の方とか聞いてると思いますんで、それでまた、ああ、
なかなか面白い話でございますね。
深い話ですね。いやではですね、ラストなんですけども、ですね、堀田さん、
はい、
大取りでございますけど、よろしいでしょうか。
短い小話を、じゃ
あ、
ちょ
っと。かしこまりました。ぜひよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。わら県的園芸ホール、南堤堀田、どうぞ。
いやー、沖縄初めて来たけど、いいとこだな。これ、あ、この窓、いいなぁ。これは綺麗だ。あー、ちょっとこの、写真撮りたいな。ごめんください。ごめんください。野屋が。あ、すいません。私、観光で来てるんですけどもね。もう窓が大好きで、持ってね、写真を撮って歩いてるんですけども、お宅の窓いいですね。これ、なんですか、このステンドグラスみたいな、琉球ガラスって言うんですか、これ。ぜひ写真撮らせてもらってもいいですか。ああ、うん、撮りなさい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。カシャカシャ、カシャカシャカシャ。うわぁ、いいなぁ、羨ましい。この窓なんかうち持って帰りたいな。この窓売ってくれないかな。あ、すいません、この窓私に売ってくれませんかね。は？あっけさみよ、うんちょんのいちょうがや、うんなことないるわけねえらんしょ。ああ、ダメダメだ、ならんならん、うらんよ。いやいや、そう言わずにお金も少しだけ、ええー、ならんならん、うらんうらんうらん。そうですか。10万でどうですか。10万、あ、ほら、じゃあ100万出します。100万で売ってくれませんか。100万、ウィンドウ。
ありがとうございます。ですね、今、まあ、これはね、もう沖縄、うちなぐち独特のね、世界でね、楽しんでいただければと。
うちなぐちわからない人が、何のことやらわからんと思いますけど。
ね、ちょうどですね、今、堀田さんの小話が終わったところで、エンディングテーマ流れてきましたよ。
ちょうどバッチリでございます。
バッチリでございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、リスナーの皆さん、本当にね、この時期だからこそ、いっぱい笑って、そして免疫を高めて、でこれからもね、まあ、今ちょっとね、こういう時期なんですけども、皆さんで笑って明るく楽しくね、やっていきましょう。
はい、ね、やっていきましょう。
もう今、そうするしかないです。
笑うしかないさ。
はい、そうです。そしてその一番の笑いの進行調、春の寄せが来週ですね、29日、
はい、
ございますね。
ライブ配信でございます。
はい、またこちらですね、また詳しいことはまた落語一生の会までお電話くださいませ。これもう一度、今一度お電話よろしいですか。はいはい、お電話番号を案内いたしますね。落語一生の会、お気楽亭水耕さん、0906893-7258、それでお気楽亭観光さん、0904991-5845、で南堤堀田さん、0904434-8325、はい、いずれも、ね、そうですね、皆さんのね、携帯番号、もしくはフェイスブックなどもやってますよ ね、
そうですね、はい、
またご覧になってですね、それでまたチェックしてくださいね。
はい、
さあ今日はですね、本当にもう落語漬けの1時間だったんですけども、もしかしたらですよ、さっき話したんですけど、もう今回ね、落語を見て将来落語家になりたいと思った方もいるかもしれないですよ。
そうです ね、
だって実際ね、翔馬くんそうですもんね、落語のあれドラマを見て。
ああ、そういうこと
ですよね。あ、はいはい、あ、そうか、あ、ごめんなさい、間違えました。翔馬くんはなんかその落語の研究会なんかで、うんうん、 あと沖縄で あちらで活躍されている立川昭司さん、
う
ん、
そう
です
ね、
もそうですよね、あのあまりこう落語があんまりこう育たないはずのこの地域で落語家がどんどん出てくるっていいことですよね。
そうですね。この間あの中学でやった話しましたけど、その生徒でも落語家になるにはどうすればいいんですかっていう子もいましたね。
心強いです ですね。
今何やってるか分かりませんけども。
いやいや、YouTuber になって
る。新たな YouTuber、落語家としてもうね、あの、YouTuber しながらやってるかもしれないです
ね。そうかもしれない。やってるかもしれない。
ねえ、まあでもまあ、こういうなんかあの、日本の古来のね、伝統っていうのを、ね、守って、くれるって本当に、ね、
ありがたいですね、
ありがたいしね、はい、でまたこれからも続けてほしいですよね。
はい、
ね、でまたあのそうこう話しておりますうちにですね、お時間いっぱいなんですよ。この続きはまた、いやいや、じゃあこのね、春の寄席、そして並びに落語一生の会のね、定期的にやってます、ね、落語会で
ぜひ
お会いいたしましょうということでござい
まして、はい、また来年この時期にまたお邪魔しますよ。
よろしくお願いします。さあ、お送りいたし、お送りいたしましたわらば研究所、この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供でお送りいたしました。担当は私ケイシーと、そして本日のゲスト、はい、
なんてこったい
沖楽亭水耕でした。
はい、では来週ですね、またこの時間にお会いいたしましょう。そして春の寄席でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。
ニベーデビタン。